フェイストゥエスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けいたします。薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私 S です。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ、癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
薄い峠音楽堂本舗、今日もですね、本田がいなくて私一人でお届けいたします。申し訳ございません。でね、今日は自宅で収録しております。なんともね、何なんでしょうね、この自宅でっていうのは、なんか妙にこうね、重はゆいものがございますけどね。なんか近所の人にですね、あの人何一人で喋ってんだろうなんて変な噂が立つのが非常に怖いんですけども、実は先日、今日は1月のね、収録しているのが今日は16日か、先週の土日に、東京の恵比寿のライブゲートというね、ライブハウスで大橋隆と、川田浩二、この2人組による、ヒプノティックツインズと、僕とでアコースティックライブがございましてね、アコースティックツアーライズというねタイトルで、ずっと時々大橋が日本に帰ってきた時に一緒にねやってるんですけども、でその時に、まあ、大橋や川田浩二をゲストに呼んで収録しようかなと思ってたんですが、楽屋がね、空調の音がものすごく大きくて、ガーってずっと言ってるんですよ。でこれはどうしようもね、取れないな。で、客席の方もリハーサルの準備とかね、いろいろマイクのチェックとか、いろいろずっと音が鳴ってますんで、結局どこでも撮れませんで、まあ、しょうがない、じゃあ自宅で撮ろうということで、今日自宅で、収録ということになってしまいました。ね、大橋の声も皆さんにお届けしたかったんですけども、本当に申し訳ございません。またそうですね、大橋とのツアーは今年の、ね、年末、それから来年の頭とかにもまたやろうなんていうことで非常に話が盛り上がっておりますんで、いつの日か、大橋をゲストに呼んでね、川田浩二と一緒にお届けしたいなと思っております。あ、その川田浩二とは、3月にまた福岡のゼロのね、7周年のライブがございまして、これ川田浩二と2人でアコースティックライブやりますんで、その時もし収録できたらね、川田浩二ゲストに呼んでまたね、前もね、呼んで一緒にやりましたけども、そんな感じでございます。さて、ちょっとね、一通お便りを紹介しようと思うんですけども、これね、だいぶ前のお便りなんですけどもね、Sさん、こんばんは。よしです。あ、よし&おもちゃのよしさんですね。11月2日、これ去年の話ですね。名古屋ボトムラインでの単独班、行くことができました。マイク1本で、生音、歌声。感無量です。なぜだか涙が溢れてきてやばいと思ったんですが、何度も何度も泣いてしまいました。言葉にできないんですけど、何かが伝わってくるんです。立てかけてあるギターも愛おしく見えてくる。 S さんの元に行けてよかったねって思いました。また名古屋での単独館必ず来てくださいね、ありがとうございますというね、感想の、お便りをいただいてたんですけど、なかなかほら本田と2人で収録してる時に単独班の話とかあんまりできないんでね、あんまりしたくないんでねずっと読まずに撮っておいたんですけども、今ちょっとだいぶ前のお便りなんですけど見せていただきました。で、実は今週ねこの番組が更新されて、その週の、土曜日ですね26日、名古屋のね音程というね、これはね、去年でしたかな、これ方さんのセッションで、これちゃんエースちゃんで一度ライブをやったことある、まあ、ちっちゃなお店なんですけども、パスタのお店なんですけどね本来は、そこでライブもできるようになっておりまして、そこでこれちゃんエースちゃんで一度ライブをやったんですけども、そこでねアコースティックライブをちょっとやろうということになりまして、26日土曜日、やってまいります。そして実はですね、お前もあちょっとお話したかな、ヤイリというねアコースティックギターのメーカーがあるんですけども、そこで僕のギターをねなんと2本目の、厳密に言うと3本目になるんですけども、作っていただいてまして、それがねもう出来上がってるんですよ。で今シーズニングっていうかね乾燥させたり、してるところなんですけども、それをね、その名古屋音程でライブがある前の日に僕岐阜のね蟹市というところにそのヤイリの工場本社があるんですけど、そこへ取りに行ってきますやっとご対面です、それで、翌日のね名古屋音程でのライブで、まあちょっとまだね引き込んでもいないし、つなぐ機材との調整とかもまだ全然できてないので、やっぱり何曲も何曲もそれで弾くことはできませんけども、せっかくですからねこの名古屋の音程でちょっとお披露目1曲か2曲しようかなと思っております。ね、ですので前の日にちょっと取りに行ってね、いろいろちょっと弾いてみて手応えを楽しみですね。前に去年の暮れに名古屋の L フィッツオールというところで、やっぱり同じ大橋とのね、ライブがあった時に、制作途中のギターをね、店に持ってきてくださいまして、まだ塗装もしてないし、それからブリッジというね、なんなんでしょうね、弦の根元のとこですよ。アコースティックギターがね、一つ目小僧の顔だとすると、口に当たる部分ですね。まあ、わかりにくい表現かな、そこもまだ貼っ付いてない、貼っ付けてない、状態で、ね、もちろんネックのフレットというね、金属の、あれも刺してない、何にも付いてない状態だったんですけども、ネックの太さとかね、そういう、チェックするということで、持ってきてくださいまして、完成前のギターとは、一度対面したんですけれども、まだね完成品はちょっとまだ見てないんで非常に、ね、楽しみにしております、それでねちょっとこのアコースティックギターのお話をさせていただきますと、もうあれですね、その次の週2月の2日3日これはね京都のトガトガと大阪の相馬、2日の土曜日が京都トガトガ、3日日曜日が大阪の心斎橋相馬、ここでアコースティックライブをやってきます。まあこれは通常のプラグインの、ライブになりますんで、ここまでにちょっと調整ができたら新しいギターも持っていくかもしれませんけど、ちょっとこれは分かんないですね。で、さらに翌週のね2月の7日、木曜日、それから2月の27日もそうなんですけども、東京の代官山のシンプルボイスというね、いつも僕がライブやっております、ところでアンプラグドでね、そのもうできたばっかりのヤイリのギターの生音をぜひ聴いていただきたくて、そして今まで僕がずーっと使ってたスギトップのね、通称スギちゃんというギターも持ってって、その2本のギターの音の違いとかをね、ちょっと楽しんで、いただけるようなそんなライブを、やってみようと思っております。それから他にも、そうですね、2月15日金曜日は池袋のライブインロサ、それから17日日曜日が高田馬場音楽室 DX、20日の水曜日は八王子の XYZ2A、 こういうところでね、いろいろアコースティックライブを。2月はね、何遍も言いますけども、ホンダが空也のレコーディングで非常に、忙しいので、ちょっとアコースティックライブをいろいろね、新しいギターもできたばっかりですし、いろいろやってみようかな、いろんなことに挑戦してみようかなと、そんな風に思っておりますんでね、ぜひ、どこか日程が合いましたら、ぜひ、見に来てくださいね。で、新しいギターの音も楽しんでいただければと思います。ということで今日の1曲目、お届けしましょう。東京ではね、ついこの前大雪が降ったんですけども、もう、そんな時にこの曲を聴いていただきます。フェイスとフェイスで、冬の花。辛いですよ。そもそも一人で収録っていうのがまずなんかね、とっても緊張するっていうかね、話し相手がいないしね、ボケても突っ込んでもらえませんしね。でその上自宅っていうね、なんか妙にリラックスする場所で、撮るっていうのはなんとも、変な感覚でございます。さあ今日はね僕一人でお届けしているのでお便りをね。どんどんどんどん紹介していこうと思うんですけどもね。これが、Aさん、クライさん、リスナーの皆さん、こんにちは。以前メールさせていただいた、新潟のおちょんです。おちょんさんからいただきました。 だいぶ前の話になりますが、私の母が8月10月とフェイストゥーエースのライブに参加しました。あ、お母さんと一緒に来てくださったんですね。8月はフェイストゥーエースの初めてのライブ、しかも当日は母の誕生日、大好きな流星雨、日暮らしを聴けて嬉しかったこと、ゆるーく笑える MC やお二人のノリノリの演奏や、弾けっぷりがすごく楽しく、かっこひと夏のアバンチュール発言はツボにはまりました。あ、そんなそんなこと俺言ったのか人生一番の誕生日だった、行ってよかったと、ニコニコ顔で帰ってきました。あれ、おちょんさんは行かなかったの？お母さんだけだったのかな、ひょっとして。まあ、どっちでもいいですが、特に日暮らしを聞き、終演後ライブハウスを出た後、夕闇の中セミが鳴いていたのには感動したそうです。そして10月、ライブハウスにたどり着くまでの珍道中話、母は地図を読むのも苦手なほどものすごく方向音痴です。初めて行く場所だったのもあり、なかなか目的地のライブハウスが見つかりません。8月もそうでした。そこでまず宿泊先のホテルフロントのお兄さんに聞いてみました。次に黒猫メール便を運ぶお兄さん、次に渋谷区のゴミ出しの監視員さん、次に道玄坂の松屋のお兄さんそれでも見つからず、最後に渋谷レックスの7年前の洋品店のご主人に、聞いたところ、これすぐそこです、目の前ですわそう言われぐったりしたそうです。合計5人、しかも全員男性、いやはやたくましい、でも電子機器が発達した今、こうやって人とのつながりを持つのもいいことかなと思います。あ、なるほど。ライブではエースさんが投げたピックを取ることができました。たくさんの笑顔とオラオラパワー、素敵な思い出をありがとうございました。帰り道はコンビニでお茶を買い、ほっと一息ついたらこれまた迷子にあたりは真っ暗、行きと帰りの風景が逆になり混乱してしまったそうです。おっちょこちょいでかなりお茶目、病気を抱えているけど気はめちゃくちゃ強い、そんな母を旅行に送り出すのは不安でいっぱいですが、無事帰ってきてくれて、こういった旅の土産話を聞くことができるのが嬉しいです。あ、お母さん一人でね、えありがとうございます。12月のライブに私も連れて行ってもらう予定です。今度はちゃんとたどり着けるといいのですが、前からずっとフェイストゥエースのライブに行きたかったので、とっても楽しみにしています。ということで、これもちょっと前の、ね、お便りなんですけども、無事に、おちょんさんも、来ていただけたのでしょうかね。なんか新潟から来てくださってたから、多分そうだな。あの方がおちょんさんかな。ね、そうなんですよ。女性で方向音痴の人多いですよね。これはなんかね、脳科学的になんかそういう構造らしいですよ。男と女の脳の働きの違いっていうのがあってね。だから女性が当たり前にできることが男性にはできなかったりということも逆にあるんですね。で、空間の位置関係をなんか把握するっていうのは女性の脳みそはなんか苦手だらしいっていう話をちょっと聞いたことがありますけどね。だからあれですよ、方向音痴なんだって思い込んでなんかこうちょっと消極的になったりとかするより、しょうがないんだって思っちゃえば堂々とすればいいと思いますよ。でこうやってね、いろんな人に聞いたりすればいいし、それから地図とかもね、苦手だと思って敬遠してるといつまでたってもね、見れるようにならない、容量が見つからないんですよ。なんだかんだ分からないながらも地図見ながら歩いてみるとかすると、だんだんなんか容量とか分かってくるしね。そうやってなんか一人でいろんな知らないとこを歩くのっていうのはね、年齢に関係なくとっても刺激になることですし、まあもちろん夜のなんか歌舞伎町とかいきなり行ったら危ないですけどね、でもそういうのもいいと思いますよ。脳がこう活性化される一つのなんかいいあれになるんじゃないですかね、きっかけになるんじゃないですかね。お母さんまたライブお待ちしておりますのでよろしくお願いします。もう一丁行ってみようかな。はい、これはですね、清ママさんからいただきました。エースさん、クラさん、お疲れ様です。あまりの驚きにお便りしましたなんでしょう。今朝慌てて学校に行く準備をする中3の息子、早く制服に着替えないと学校に遅れるよと私が2階の部屋から叫んだ後、 ドタドタバタバタドタドタバタッと息子が慌てて2階に来たと思ったら、突然制服のワイシャツの襟元を指さして、母ちゃん俺の納豆知らない？え？納豆？制服はブレザーなのですが、襟元に納豆？納豆と言った息子本人もびっくりして目を丸くしたまま動きがピタッと止まってしまいました。が我に返って、違う納豆じゃなくてネクタイだよ。慌てて襟元を指さす息子ですよね。いくら納豆大好きと言っても首に納豆を巻くのはちょっと、それにネクタイがどうしたら俺の納豆になるのでしょうか。ネクタイ納豆、ああ、同じ何音から始まりますけどね。あまりの衝撃に笑いが止まらず彼をフォローしてあげることができませんでした。お二人はそういう言い間違いはありますか。追伸、ネクタイはお二人にサインを書いていただいたリュックの下から出てきました。そしてリュックに文句を言いながら投稿しました。これおかしいですね、こんなところによとか言いながらですね、きっとね、おかしいですねこれね。でもとっさに慌ててる時ってわかる気がしますね。とんでもない言い間違い。具体的には覚えてないですけど、なんでそんなこと言っちゃったんだろうみたいなのは、なんかあると思いますよ、僕も。ねえ。まあでも、息子さん、納豆が大好きなんですね。よしよし。いいぞ、納豆は。ね、健康にもいいですし、美味しいですしね。ね。ということでね、ちょっと僕疑問に思ったんですけども、慌ててドタドタと2階に上がってくる、2階にリビングがあるんですかね。普通これで僕ね、早く制服に着替えないと学校に遅れるよと私が2階の部屋から叫んだ後っていう、この時にあれと思ったんですよ。普通2階にね寝てる部屋があって、1階のリビングからお母さんが早くしなさいっていうのは絵的にすぐ浮かぶじゃないですか。もうちょっと不思議な、この清ママさんちはどういう構造になってるのかね。そこがどう思うか、こう、引っかかってですね。もう今日ちょっと眠れないですね、これは。清ママさん、ぜひちょっとオタクの構造を今度説明していただければと思います。それでは今日の2曲目聴いていただきましょう。Face to Face で。もちろんこの曲です。雪化粧。
空が
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市の国道18号沿い、
信州健康村。
お別れの時間が近づいてまいりました。今日はね、ちょっと自宅からお送りしたんでね、なんともあの、なんでしょうね、まったりした雰囲気になってしまいましたけどね。まあいろいろお便りをまた紹介できたんで、しばらくなんかこんな感じが続くと思いますよ。またひょっとして収録がね、外でできなくて自宅からお届けすることもあるやもしれませんが、ね、まあその時はまた、まあ、ったりとお届けしようと思っています。皆さんからお便りね、お待ちしておりますので、ぜひ、あ、そうそう、それからね、あの、次回の更新日がね、なんだっけ、200回目とか言ってたかな。そう、バントンさんからね、連絡がありましてね。なんか僕らの、いちいち、あの、放送の回数とか、覚えてないんですけども、どうやら、次の回が、200回ですわ。すごいね、200回も。よく皆さんも、この200回も、あの、この番組の存在を許していただいてるもんだと思って、もう、あの、ね、感謝とともに、なんでしょうね、本当に、呆れてますわ。呆れちゃいかんね。ということで、皆さんのお便りお待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。それでは、薄い峠音楽の本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
明日はきっとあの雲